小鳩の愛。小鳩の愛ポッドキャスト、またはラジオクラウドでお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビアナウンサー杉上幸恵です。目の不自由な人が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報、話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週土曜午前8時15分から、KNB ラジオでは毎週日曜午前7時15分から15分番組として放送しています。このポッドキャストではゲストの方へのインタビュー部分のみ抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャストもどうぞお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト、今週もスタートです。3月に入りました。季節は少しずつ春に向かっていますが、まだまだ空気は乾燥しています。気をつけたいのが火災です。今日は消防局の方をお迎えして、住まいの火災予防対策についてお聞きします。横浜市消防局予防課の古川秀人さんにお話を伺います。古川さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。横浜市消防局予防課から参りました古川と申します。本日は皆様の住まいにおける火災予防のポイントをお伝えできればと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いいたします。本当に最近ね、乾燥してますし、住宅火災のニュースってすごく多く耳にしますけれども、横浜市でも冬場はやはり火災の通報は増えますか？
はい、過去10年間における月ごとの住宅火災の件数を見ると、最も多い月が2月で336件、その次が1月で331件、その次が3月で295件の順となっており、冬場に火災が増える傾向にあります。この時期は空気が乾燥し、暖房器具を使う機会も増えることから、特に火の取り扱いについては注意が必要です。
今伺っていて驚いたんですが、最も多い月が2月、次が1月ということで、その次は12月かなと思いきや3月なんですね。
はい、
それで件数も295ということで、2位に、ね、300件に迫る勢いということで、やはり今月もまだまだ火災に関しては油断できないということですね。
はい、
この乾燥している冬場の火災の特徴っていうのはどういうところですか？
はい、冬場の住宅火災の特徴として、この時期使用頻度が増えるストーブなどの暖房器具による火災が増える傾向にあります。衣類やタオル、布団などの燃えやすいものがストーブに接触する火災が多く発生しています。
はい、
先日も電気ストーブを使用した状態で就寝したところ、掛け布団が接触し出火する火災が発生しました。ストーブ火災の他にも、年間を通じて多く発生する出火原因として、コンロ、タバコなどがあります。
確かにこう調理周りやタバコなどはこう季節を問わず向き合わなければいけないところですよね。
はい、
日頃からじゃあ私たちにできる予防策というのはどんなことがあるでしょうか？
はい、火災の危険性は、日常の生活のさまざまなところに潜んでいます。うん、火災から命を守るためには、火災を起こさないための習慣づくりや環境づくりが、大切です。
はい、
皆さんのご自宅はどうでしょうか？ご家庭で簡単にできる火災を未然に防ぐポイントを本日はご案内します。
お願いします。
まずは冬場に多いストーブ火災の予防ポイントについて確認していきましょう。1つ目、ストーブの上で洗濯物を乾かさない。就寝時はストーブを消すこと。3つ目、ストーブをつけたままで灯油などの給油をしないこと。次に、住宅火災の出火原因で最も多いコンロ火災の予防ポイントについて確認していきましょう。 一つ目、調理中にその場から離れないこと。二つ目、袖口をまくるなど衣服に火がつかないように注意すること。火が接しても着火しにくい防炎処理されたエプロンやアームカバーなどを使うこと。コンロの周りに燃えやすいものを置かないこと。
そうですよね。古川さん、冬場ってやはり長袖を着ることが多いですから、私もこう油を使っていて長袖がちょっとこうヒヤッと触れそうになった経験がありまして、はい、そんなこともあって家庭用消火器をこの間買ったんですけれども、はい、使う機会がないことを祈りつつ、そういったこうキッチンに何か備えをしておくっていうのも大事ですか？
はい、そうですね。万が一出火した時のためにですね、まあ、住宅用の消火器を備えておくことが、まあ、安心につながります。
調べてみたら、ね、可愛いデザインのものがあったり、色もカラフルだったり、いろんな製品が今出てるんですね。
はい、
では次にですね、こちらも年間通じて多く発生するとさっき伺いましたが、タバコ火災についても教えてください。
はい、タバコ火災の予防ポイントについて確認していきましょう。一つ目、寝タバコをしないこと。二つ目、不意に落下するタバコの火種に注意すること。三つ目、灰皿のある決まった場所で吸うこと。タバコ火災については死者が発生した住宅火災の出火原因として最も多くなっておりますので注意が必要です。
そうですね。
いかがだったでしょうか？火災は普段からちょっとした心がけで防ぐことができます。この機会にご家庭内の火災につながる危険を少しでも多く排除していきましょう。なお、火災で亡くなられる方の原因は逃げ遅れによるものが大半です。火災の早期発見に有効な住宅用火災警報器を設置しましょう。すでに設置されている方は合わせて点検もお願いいたします。
そうですよね。火災はこう自分の家だけでなくて周りにも被害を出してしまったり、こう日常の心がけで防げることですもんね。
はい。
さあ、この他にも横浜市のホームページにチェック項目が掲載されていますので、ぜひ住宅防火アドバイスで皆様検索をしてみてください。さあ、古川さん、これまでいくつか防災のポイントを教えていただいたんですけれども、高齢の方ですとか目の不自由な方はなかなかこう自分だけではこういったチェックも行き届かない面もあるかもしれないなと思うんですが。
はい、そうしたご不安のある方には横浜市消防局が防災訪問を行っております。これは火災の被害から高齢者の皆様を守るため、消防職員が高齢者宅を訪問し火災予防のアドバイスを行います。玄関先で火災予防のポイントをお話ししたり、ご希望により室内を確認して住宅防火のポイントをご家族の方と一緒にチェックしてお伝えします。現在はコロナ禍ということもあり、感染状況によっては時期をずらして伺うようにしています。ご希望の方はお住まいの地域の消防署にご相談ください。なお、防災訪問は職員証を携行した消防職員が複数で伺います。消防職員であれば必ず職員証を携行しておりますので、万が一職員証を携行していない場合は掲示を求めるようお願いします。また防災訪問時に金銭の要求をすることは絶対にありません。消防職員の防災訪問に対して不審だと感じた場合は最寄りの消防署に確認してください。
そうですよね。やはりじゃあ今自分の家がどうなのかというところをプロの目で見てもらえるっていうのは安心だなと思うんですが、はい、何かこう反響といいますか、はい、実際に行った方からの反応っていうのは声は届いたりしています？
はい、そうですね。まあ、自分の中では気づかなかった、まあ、危険な箇所をですね、まあ、プロの目で見てですね、まあ、例えばコンロ周りに可燃物をですね、 整理整頓したと、まあ、その結果火災のリスクが減ったというような声は聞いております。
うーん、家の中だけではなくて例えば家の周りとかそういうゴミの置き方とかそういったこともアドバイスいただけたりするんでしょうか。
はい、まあ、火災原因の中で、まあ、放火というのは非常に多くなってます。自宅周りのですね環境づくりについても非常に大切なので、まあ、その部分についても消防職員がですね確認させていただいて火災用のアドバイスはさせていただいております。
意外とこう燃えやすいところ、まあ、ストーブとかコンロは気をつけても家の周りのこうエクステリアという環境まではなかなか自分では気づかなかったりしますもんね。
はい、
ぜひ気になるという方は防災訪問というサービスもあるということで今日教えていただいたチェックポイントを参考にするとともにぜひ心配な方は問い合わせをしてみてください。詳しいお問い合わせ先は横浜市消防局予防部予防課、電話番号は 045-334-6406 です。ぜひお問い合わせはこちらの番号までお願いいたします。今日は横浜市消防局予防課の古川秀人さんにお話を伺いました。古川さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
お送りしてまいりました小鳩の愛、今日は住宅火災の予防についてお届けしました。いかがでしたか。火災は大きな地震が起きた時にも発生することがあります。まもなく東日本大震災から11年、地震の二次災害防止のためにも日頃から火災予防に努めておきましょう。ここまでのお相手は日本テレビアナウンサー杉上幸恵でした。